教えてください。ゲスト様にしつもん。
それでは後半のコーナー行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今もすでにちょっと稽古場のわきあいあいとした雰囲気が見えてくるようなお話がいっぱいあったんですけれども、うん、ま、今ももう稽古も終盤というふうにお伺いしたんですが、どんな雰囲気でやってらっしゃいますかね。誰がムードメーカーだとか。
もうバチバチ喧嘩してるね。
したことないです。
ケガ人ばっかりで休憩中の静けさたるやみたいな感じで
誰かが動いたらみんな
誰も動いてないやっちゃもう
何の作品戦線恐々と
稽古場は
くらいあの真剣です。
もういい、そろそろ裏返していい話
くらい真剣
そう、みんな真面目
でめっちゃメリハリありますよね。なんか
それはいいことですよ。素晴らしいです。
なんか緩くても始まったらみんなちゃんとパシッと切り替えて稽古に臨みますし、あの今回結構踊るんですけど。
そうなんですね。
そうですね、はい、あの動くことが多くて、なんかで、あの舞台も特殊というか平面じゃないから、
そうなんです。
あの見ていただける方は分かるんですけど、あの結構難しい作り方をしてるんで、それをみんな入れ込むためにあの結構わたとめちゃめちゃ自主練習して、
もうダンスの立ち位置がめっちゃ大変ですよね。連携であの人数で踊るっていうのが
本当に大変。
でもキャストさんも人数多いです
ね。多いですね。
立ち位置とか。
でも本当にみんな真面目だから、めちゃめちゃ練習していくんですよ。
いいですよね。でもなんか我先にっていう方がいるとみんな続いてっていう。
いやすごいびっくりするぐらい部活みたいな感じになる。
まさにっていうところです。
汗だくになって。
松崎さんの演出とかはどうですか？
天才ですよ。
すごいし、すごい。
今日何本か見させていただいてて、はい、いつもすごいなと思って。
ふみやさんじゃなかったらこんなに面白くはできないんじゃないかなって思うぐらい、あのこの難しい難題をクリアさせているなっていう印象がありますね。
なんか本当にイメージとしてなんか読んでたものをすっごいこう絶妙に立体化していくというか。
具現化していくというか、
こういう風にこのシーン作っていくんだみたいな、その目的もはっきりしてるから、なんかこう向かっていきやすいというか、目標になんかすごい明確にしてくれるなって思いますね。
俺今回初めて松崎さんにやらせていただくんですけど、はい、なんか言ってくれてる言葉がめっちゃ分かりやすいんですよ。なんかこうした方がこうするからこうなんだみたいな、過程と結果が超明確なんですよ。一本差しで、最短ルートみたいな感じで教えてくれるんですよ。だからすごいなと思って。
ご自身もプレイヤーでありっていうところもあるんだと思いますけど、すごいですよ。
伝え方なんていうんですか、結構こうこの人のこの感情とかも踏まえた上の最短ルートの教え方をするって聞いたことなかったんで、そういうやり方とかなかったっていうことなんか。
すごく聡明な方だから、なんか役者さんに合わせて演出とか教え方も変えるし、でも言葉選びは本当にまっすぐで明確で、聞いてるこっちは気持ちいいですし、なんなら僕とかは悔しい時は多分りょうとかも似た感覚があるから、
はい、
悔しいすらあるんですよ。なんか役者と演出家は僕は対等であるべきと思うから、役者もそれなりにいろいろ提示して一緒に作品を作る心持ちで稽古場に挑むけど、ふみやさんはなんか先の先行き過ぎて悔しさすらありますね。自分が読み込めなかった部分の台本の読み込みとかをフミヤさんが出された時はめちゃめちゃ悔しいです。概ね読み込めると自分では思ってるのに、フミヤさんを超えてくるから、他の演出家さんなんかよりも全然素晴らしいものになってるんじゃないかなと思いますけどね。
役者さんたちにしても刺激的な現場っていうことです
。すごい。
ありがとうございます。では続いてなんですけれども、皆さんの学生時代のお話をちょっと聞いてみたいんですけれども。
学校行ってました？
誰聞いてた？言えよせめて名前を。声だけやねん。
あ、これ撮ってないの？
撮ってないよ。映像じゃないよ。
撮ってると思ってたから。
違う。
ずっと変な顔してる。ずっと変な顔してるんだ。
そう
ずっと変な顔してる。
変な顔ではしてないんですけど、
始まってからずっと変な顔してる。
いや、そうですね。声だけだから。はい。
この質問はでも誰も学校行ってないんで、ちょっと あパスしてる
どんな
教育の義務受けろ
言ってますよ。
まあね、その季節ごとに、まあ、幼なじみチームがいて、部活弓道部チームがいて、生徒会の皆さんがいて、先生がいてっていうところで、もう何部だったかとかって聞いてもいいですか、もしよかったら。学生時代
帰宅部でしょ。
あら
あらよくわかりました、ね、僕はサッカーしました。
あ、サッカ
ー、はい、サッカーしてて、でも結構早い段階でやめちゃいました。2年生になる前ぐらいで、すごく好きでプロになりたいぐらい。
へえ、高校2年生ですか。
そうそう、結構本気でやってたんですけど、なんかとんがってたんでしょうね。許せない顧問の先生がやってきて、新しく若くて、その顧問の先生が僕許せなくて、なんかなんか態度とか、この人の元にボール蹴りたくないみたいな、突っぱねちゃってめちゃめちゃ後悔してるんですけど、やめなかったらどうなってたんだろうみたいなことを考えることあるんですけど、やってましたね、サッカー。そっから帰宅部だって、同じ帰宅部仲間で。
ちげえわちげえわ。
木村さんは。
俺はちゃんとバスケに打ち込んどった
わ。あ、バス
ケなんだ。バスケに打ち込んどったよ。ったよ、以上です。次。
特にないな。いやいや、特に何もない
んで。ちょっとなんだろうね、そんなにこうね、公に話せる内容ではないんですよ。やっぱ昭和の人たちのこう名残がちょっとあるんで。
ああ、そうですね。なるほどね。
ど厳しい先生の中
で。あ、そうなんですね。
すごいすごい。もう平手打ちなんか当たり前やったし。
そういうのも許される。
許されたってか、なんか普通やった、それが。なんか頭の中でもうみんな先輩がそうされとったから、そういうもんだと認識したから、もう現代の人にはまるで通じないことだと思う。
だしダメだよ、普通じゃないから皆さん気をつけて。
そう、普通じゃない、
ちゃんと助けを求めて。
現代は普通ではない、その時だけだ。
時代は変わりますからね。
そうそうそうそう。はい、次。
僕もずっとサッカーしました。高校3年生もサッカーしました。
サッカー
2人、
はい、
あ、このスポーツ流れてきて、僕はすいません、軽音楽部だったんですけど。
うわー、
いわ
ー、やっぱ
ぽいなー、
ぽいわー、りょうくんぽい。
スポーツはね、あんまり僕得意というか好きじゃなくて、運動はできないの分かってるから、だったら楽器に打ち込みたいと思ってやってました。
はい、ギターですか。
僕ベースやってるんですけど、はい、ずっと。
すごいかっこいい、
ね、いや、ちょっと待って。
それはピアスするよね。
いやいやいや、ピアスはみんなしてるやつしてねえんだよな、ほんとに。だけなん
かやっぱ文化祭の時とかヒーローですか。
文化祭の一日だけ本当にヒーローになれるの、びっくりするぐらい。
いや、でも興奮するもんね、軽音が文化祭で演奏してる。
かっこよかったですもんね。
かっこいい。
スポーツ部はね、なんか中体連とかね、いろいろあったりとかしますけど、もう本当に文化祭ですよね。
文化祭でも次の日とかも全然そうですけどね、本当に1日限定の、はい、
フィーバーみたいな。
そうですね。
みんな部活やってたんだ。じゃあ
生徒会とか出た人います。
生徒
会、あ、いなかった。これは本当にいなかった。あ、委員会とか。
委員会は何委員だった。
うわ、何だったっけかな。委員会っていつまであった中高。
委員会あったあった。あ、俺学級委員やってたよ。
あ、本当にですか。
なんか一番楽そうだと思って。
そうね、そこ選びますよね、やっぱ。
そうそう、はい、学級委員って東大元暮らしな感じで、一番楽な感じがしたんですよ。もっとなんか、なんですか、動物係みたいな。
あ
とか。なんかそういう委員とかじゃの方が忙しそうだな。
清掃委員会とか。
そう
か。大変そうですね、確かに。
よりも学級委員はなんかたまに考え事すればいいから考えたふりしておけばなんとかなると思ったからやってたけどな。
僕放送委員やりましたね。
おー、
放送委員やりました。
メジャーやメジャー。
ご飯時に曲を流すという仕事です、
うん、寂しい、寂しい。
それのみのための仕事なんですけど。
自分で選曲とか
も。選曲、でも選曲する CD ってもう決まってて、学校。
そうなんですか。
この BGM の中から選ばないといけないっていうその感じだったんです。でも毎日聴いてる音楽だったから、なんかしてやりたいなと思って。
ある日
ある日こんなこう縛られた放送には嫌だと思って、
うん、やったな。
世界に一つだけの花をかけてやったんですよ。
そこになかったやつ、
なかった、持ってきて、うん、かけてやった、うん、死ぬほど怒られました。
いい曲なのに。
死ぬほど怒られました。
ルールには戻らないだ
ろう。ルールを破ったのはダメだ。
めちゃめちゃ怒られました。反省文書きました。
直石先生だったら怒らなかったもんね。
怒らないですね。
怒ったかな、
直石先生。 怒りつつ笑うんじゃないですかね。
いい先生、
うん、先生だ。
踊りいいよなとか
言って話が外れてるね。そうちょっと踊りの方面
そうそう
振りのね、
もうやっちゃうみたいな気持ち怒ってんだけど
ダメなんだけど
ダメなんだけど、
いい先生
なんだけど、なんかこう印象的だったそれこそ先生とか、あと幼なじみとかでなんかエピソードトーク的なものあるかとかあります？
幼
馴染はいなかったです。
幼馴染ってさ、え、明確的、
あ、そうなんです
。どこを指すの？
どこまでが
基準が。そうなんですよね、ちょっとふわっとしてますよね。
小学生からはもうありですか？小学生はもうなしですか？
あり、
小学生からっていうのはもうなしですか？
ちょっとありにしよう。
ありだったら、
小中一緒とかがなんかあれかもしれない。小学6年間一緒で、そのまま中学も一緒とか、
まあもう、
でもでもみんなそうですよ ね, ね、みんなそうですよね。
ってことは
もうだから学
小学校
勉強する前の、
うん、
から
勉強する前の
隣の子、ちっちゃい時から
レベルの、
もういないわ。
すごい乙女ゲームってめちゃくちゃ多いですけど、幼馴染って、うん、幼馴染とはみたいなところありますよね。
ないな。結局今もその連絡を取ってるようなことじゃないと幼馴染とは言えないですもんね。ただ幼少期
は、いやまあでも
多分幼少期のそのだから学校入る前に一緒におって、うん、それは多分幼馴染になるから、多分その連絡取ってなくても幼馴染っていうワードになるんじゃ
ない
？
なるほど。
多分
です。
幼馴染とはじ
ゃん。幼馴染です。
これ幼馴染のね、あのヒロインと幼馴染の関係にもじゃあ注目ということで。うん、
いや本当に。でいる人は大切にしてほしいですね。
いや貴重です。
羨ましいよね、こういう話やってる時って
特に。
幼馴染って素敵だし。今回もグッと来るもんね。幼馴染ってだけで素敵だと思う。
ちょっとさまざまなお話を聞いてきたんですけど、じゃあちょっとあっという間にお時間になってしまいまして、最後にラジオをお聞きの皆様、そしてご来場される皆様に一言ずついただければと思いますので、じゃあキムさんから。
はい、ありがとうございました。本番間もなくなんですけど、なんですかね、本当に舞台でしか表現できない部分とか、なんかその原作を飛び越えてる部分もあり、原作に忠実なところもあるっていう、なんかそのすごい絶妙にいいところ松崎さん中心に撮れてる作品だなと僕は思うので、なんか新しいものを見に来る気持ち、かつなんかなんですかね、今までのスターリスカイを見に来るような、なんかそういう新鮮な気持ちで見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
はい、聞いてくださったお客様ありがとうございます。まあ、スターリースカイって、まあ、10年前の作品で、まあ、やっぱ調べれば調べるほどたくさんの方々に本当に愛されてる作品だなっていうのを感じてて、まあ、やっぱりちょっと今回やっぱ言葉ではあんま伝えきれなかった部分もたくさんあったので、しっかりお芝居の方でお客様にお見せして、どんどんどんどんこう広がっていって本当に可能性のあるコンテンツだと思ってますので、はい、しっかりとまず舞台版、演じ切って頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、
失
礼します。
違う違う違う違う
違う
違う、ヤマトさん、
これ映像じゃない、
映像
じゃないの。今俺が入ってくられてあずさに返したっての
は分からない、
分からない、
俺は分から
ない、ボイス、
ボイス、お願いします。じゃあ改めて、フレーズありがとうございました。とてもたくさんの方々に愛されている作品にまず出演できることはとても光栄ですし、その愛して作品を愛している皆様が実際に劇場に来ていろいろ感じることはあると思うんですけど、僕ら役者はとても個人的にもそれぞれ一人一人がとてもキャラクターと向き合って作品のことを考えて板の上に向かっていこうと思ってますので、どうかその気持ちだけが見てくれたお客様に伝わればいいなと思いますし、スタリスカイが好きで見に来るお客様で舞台見たことない人は舞台って素敵だなって思ってくれたら嬉しいですし、舞台普段見に来てて作品知らなかった方はスタリスカイっていう作品はとても素敵なんだなって思ってくれたらいいなという思いでやってますので、ぜひぜひ本番楽しみにしていただければと思います。今日は短い間でしたけどありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ最後に
あ、
もう戻しちゃった。戻しちゃった。
ボイス。あ、ボイス。俺に返すっていうやつは分かんないから。
あ、そう。
映像入ってないから。
そうか。
ね。
僕だから。
そうか。言いかけちゃったけど。
なかったね。
ちゃんとやってよ。
ここに動けるのすごい。
そちらやったんよね。
オンエア日が7月6日なんですよね。
はい、そうです。
そうですよね。だから次の日がもう言った七夕になるわけですね。
はい、そう
です。そうですよね。だからまあ、たくさんの方々が、まあ、願い事を書くことになると思うんですよ。で、大人になればなるほど結構七夕を知ってはいるけど、意外と短冊に何か書かなかったりとか多いと思うんですよね。で、意外とですね、七夕って駅前とかに意外とホームとかに書く場所とか設けられてるとこ多いんですよ。なんで皆さん七夕にまあなんか自分の願い事をまず書きましょう。書いた上でスタイリスト会来たらもっと楽しめる作品だと思うので、それはぜひ劇場でお楽しみください。我々は待っております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。